7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコビドド大統領は内務省に人口構成管理に関する憲法裁判所の決定を直ちに実行するよう命じました。大統領によると、神の審査の地位をアイデンティティカードと家族カードに含めるという憲法裁判所の決定は、政府は給食に措置を講じなければならないように決後の決定だということです。これは4月4日水曜日、大統領府で憲法裁判所の判決後の人口行政管理に関する限定閣僚会議のリードをするとき、ジョコビドド大統領が語ったものです。大統領は、人口行政システム管理は、さまざまな関係者の意見を聞きながら調整しなければならないと述べました。
Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencantuman status penganut
ID kado KTP to kazoku kado kakani kami no shinsha no chii o fukumu kenpo saibanso ni kanshite watashi wa saibanso no keitei ga saishuteki de koshoku ryoku ga aru koto o kakushin shimasu shitagatte政府はこの判決を実行する義務があります。その技術を実行するために、私は内務省にさまざまな利害関係者、宗教団体からの意見を聞くよう求めました。また、大統領はスタッフが ID カードやエレクトロニック ID カードのサービスを加速するように要請しました。これはサービスの加速を促す内務大臣の規則を発行することによって行うことができます。大統領はまた、単一週かつ投稿された新規確認システムが既存の人口管理に関する持続的なデータと情報によってすぐに実現することができるよう求めます。一方、ルクマン・ハキム・サイフディン司教大臣は、検定内閣会議は、内務省が間もなく新年コミュニティのための ID カードを作成することに合意したと説明しました。彼によると、神の審査のための ID カードの提供は、社会内の間で循環する ID カードを影響しません。内務省は2018年地方選挙の実施後に紙の審査のために独自の ID カードを提供します。それでは次のニュースです。インドネシア教育文化省の言語開発数と発達数機関はマスメディア関係者のための言語スキルの技術ガイダンスの再開催します。この活動は2018年4月3日から8日までの2日のジャカルタで開催されました。このイベントは教育文化省の言語開発書と発達書機関の開発センターのグフラン・アリ・イブラヒム会長によって正式に開かれました。グフラン・アリ・イブラヒム会長はインドネシア語教師を海外の外国人講師に送ることはインドネシア語を国際化する戦略だと語りました。
salah satu jalan menginternasionalkan bahasa Indonesia adalah mengeringkan
Indonesia 語を国際化する一つの方法は海外での外国人講師のためにインドネシア語ピーパーの教師を送ります。それはほとんどの彼ら大学研究機関などのそれらの国の欲求に基づいています。それはインドネシア語を国際化する一つの方法であり、国際言語、おそらく国連の第7言語になることができます。クフラン・アリ・イブラヒム会長はまた、言語開発首都発達数機関は国連の第7言語としてインドネシア語をしようとしています。しかしこれは言語機関によってのみ行うことができません。この国のすべての構成要素はそれを実現するために活性化されなければなりません。レトノ・マルスディ外相はインドネシア・アフリカ・フォーラムは十分に確立されているアフリカの多くの国々との関係を強化するインドネシア新興国家の一形態だと語りました。アンダラ中心が報告されたようにレトノ・マルスディ外相はインドネシアは4月10日から11日までバリで行われる最初の2018年インドネシア・アフリカ・フォーラムを開催すると述べました。アフリカ諸国のいくつかの閣僚はフォーラムに参加する予定で、その一つはパンテガディン・アイボリーコ首都です。これは4月4日水曜日、ジャカルタ国家宮殿で11人の特命全権大使を受け取るジョコウィドド大統領を伴ったと、レトノ・マルスディ外相が語ったものです。レトノ・マルスディ外相は、アフリカ諸国にインドネシア提案され、貿易と投資の分野の一つは CN235 多目的有償機を提供するディルカンタラインドネシア社のような戦略的な産業部門だと述べました。日本と ASEAN 参加国間の協力は強くなってきています。このような強化は政治、経済、社会、文化の分野だけでなく、国際社会の福祉を促進するための主要な側転である地域の安全保障問題について、日本と ASEAN の協力の方向性が増やすことによって証明されます。これは 4月4日水曜日、ジャカルタのリッピで行われる日本ASEAN 協力の45周年記念シンポジウムで、インドネシア科学院リーピの直球政治研究者デヴィ・フォルトゥナ・アンワルが語ったものです。
But so far our focus has been on Asia Pacific, on primarily on East Asia, which has been the center of gravity of economic growth, as well as the concerns
これまでの日本と ASEAN 協力の焦点が急速な経済発展の中心であるアジア太平洋と東アジアにおける問題、北朝鮮問題に関する協力への関心、南シナ海、東アジア及び東チナ海地域の紛争に関連します。一方、日本の慶應義塾大学の国際政治研究者法相や雄一氏は LREVOI に、中国は地域建設に重要な役割を果たしていると語りました。したがって日本と ASEAN の協力は関係国のためにより有益なことができるように、中国とのパートナーシップと中国と接続を構築することで奨励できます。これでニュースを終わります。エンダーが応じてしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントの時間です。今日のタイトルはペリワルジオ、バンインドネシアの新しいのキャプテンです。インドネシア共和国の会員は2018年4月3日火曜日の本会議で、2018年から2023年の期間にインドネシア銀行のペリワル庁を公式に設立しました。ペリワル庁を決定するプロセスはインドネシア共和国会員委員会第11委員会で適切かつ適切なテストを受けて後、レトリオによって提出された単一の候補者が満場一致で承認されるため、非常にスムーズです。これは人民議会内のすべての派閥が、ペリワル庁の今後5年間、インドネシア銀行の新しい船長になる、能力に異論と完全な自信を持っていないことを意味します。ペリワル庁は、2018年5月23日にインドネシア銀行総裁の座席を占領します。しかし、いくつかの宿題と期待の山が彼を待っています。さらに、アグスマートワールド用のリーダーシップの下で、過去5年間でインドネシア銀行の業績は、世界的な経済混乱の国家経済の安定を維持するのに、十分な成功を収めました。ペリワル庁が過去5年間に国内外の良いラベルを取得している、バンインドネシアのリーダーシップリレーを継続する予定です。アグスマルトワルドヨバンインドネシア知事も、昨年はアジア太平洋の中央銀行総裁として最優秀賞を受賞しました。したがってペリワル庁は前のバンクインベストンガバナの業績とよりよく、あるいは少なくとも並行して働くことができることを証明することができなければなりません。国内経済を維持することはペリの任務の一つです。人民や経済主体の希望であるインフレ抑制とルピアの為替レートの安定性の両方を維持しなければならないマクロ経済安定性、同時にインドネシアの経済成長を促進する政策を銀行インドネシアがどのように支援できるかが それほど難しくない課題でもあります。政府金融サービス当局、さらには人民議会の関係ステークホルダーとの調整を強化することを含まれます。世界経済の混乱の影響を維持することは、後に正式に銀行インドネシアの知事を務めた時には挑戦になります。いくつかのヨーロッパ諸国の経済調整、アメリカと中国の貿易戦争は最近、この地域の経済とインドネシアの国内経済に影響を与える可能性を排除しなかった。ペルワル上に最も近い試練の一つは、同時地方首長選挙と立法選挙と大統領選挙に先立つ段階です。この政治年度では、ルビア価値の安定性、国家経済の安定性、循環における巨額の資金が維持され、大政治家するの自身に影響を与えないようにしなければなりません。また10月にインドネシアではバリで開催されるIMF 世界銀行年次総会が開催されます。ホスト国としての成功のほかに、インドネシアも金銭的条件が安定していることから世界を強調しました。金融安定と固定的な経済成長のために、新しいインドネシア銀行知事の大きな規模が実現することを願っています。リスナーの皆さん、コメントの時間を終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に1948年10月2日にスバンの誕生日となったについてです。スバン地区の文化観光局が出版したスバンの歴史書には、1948年4月5日にチジャンベ地区のチメンテン村のチマングで開催されて会議を指し示すスバンの記念日が記録されています。この会合では、地域の分断と緊急事態政府の首脳が採列します。当時国家の状態は、最初のオランダの軍事侵略のために不安定です。この会議の決定の一つは、東部から湾、アズマから湾接衝地域であり、最初の接衝であるダンタ・ガンダウィカルマです。東から湾地区の地域は、現在スバン地区とプロワカルタ地区です。その時、首都スバンでプロワカルタと名付かられた2つの地域です。1948年4月5日のカラワンティムル地区の命名は、1977年の地方議会令で確立されたスバン地区の誕生の勢いとして使われました。次に、1981年4月5日にウニルがテフェリーで放映開始したについてです。シウニルは非常に有名な子供たちのための PPFN のインドネシアテレビシリーズ TV 制作です。この映画は毎週日曜日の朝、TVRI の、おらん、テフェリーで1981年から1993年にかけて、2002年4月21日から2003年の初めにかけて、2003年中には2003年末まで毎週日曜日に4時半インドネシア西部時間に RCTI で放送されます。シウニュはスヤディによって作成されました。この人形シリーズの映画は、ウニルという名前の小学生の少年と彼の友人との冒険の話をしています。ウニル言葉は小さいという意味です。 収入はインドネシアの人気文化の一部となっています。現在にウニョンの人形はジャカルタの人形博物館のコレクションになっています。最後に2004年4月5日にインドネシア国民総選挙の人民議会、地域協議会、地方議会の実施についてです。2004年4月5日に人民議会総選挙、地方衆議院、地方衆議院2004が同時に開催されました。この選挙は550人下院議員、128人地方代表委員会、2004年から2009年までインドネシア全域の会員議員を選出しました。最終的な結果はゴルカ党が最も多くの票を得ていることを示しています。民主党と反英党は投票の 7.45% と 7.34% を得ました。2004年の選挙はインドネシアの民主化の歴史において最も複雑な選挙と宣言されました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間はこれで終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はミス企業を防ぐためにマラン地区の地方水道会社は保全を強化していることについてお伝えします。未住供給地域の民主危機を防ぐために、マラン地区の地方水道会社ペレアM は、未住危機の脅威を防ぐために投稿された資源ベースの環境を引き続き保全しています。環境保全は、様々な種類の果物や植物など、水源の周りにいる住民に利益をもたらす樹木を植えることによって行われます。ペレア M 広報当局長エコプリオアルディアントは、4月1日日曜日、水源地域の保全は密集危機防止に加えて、水源の周りにいる住民の経済にも大きな影響を与えていると語りました。彼によると、現在ペデアMが管理している密集極地域における投稿された資源の保全は、マラン地区の住民に対する清潔な水の供給だけでなく、ビジネス、機能、社会及び環境のバランスを維持することを意図するということです。また、保全にはインドネシア森林会社ペルフタニ、インドネシア警察署ポルリ、インドネシア国軍 TNI、マランのジャサティルタ社、水源の周りの住民、市民団体、マラン地区政府の地域装備組織などの理解関係者も回っていると述べました。エコプリオアルディアント局長は、マラン地区のペレアMは毎年水源地域で植林活動を行っています。近年、 領空下は九州以及び動作寸節の領域で継続します。彼は今年マホにケパヤンまたはクルエクピカンドレムベシタケのペトンおよびタケのアプスを含め2000個の注目を植えたと語りました。さまざまな種類の注目は地元住民に利益をもたらすと期待されています。エコプリオ局長はまた水源地域に注目を植えることは2012年から行われており、その結果はすでに水源の周りの住民が感じられると述べました。例えば数週間前、マランチクラワン区のボラマの水源周辺の住民はピカン、タケのアプスおよびラワンクミリの料理の調味料の原料としてクパヤンまたはクルエクを収穫しました。エコプリオ局長はまたポラマの周辺に住む住民だけでなく、ムラテン水源、カランアン水源、カチャル水源、ウバラン水源など多くの他の水源でも環境保全の利益を感じることができると主張しました。マラン地区では873ポイントの水源があり、平均1リットル秒の水を毎秒4000リットルまで排出します。総水源のうちわずか56の水源がマラン地区の PDAM で管理されています。両国間の影響は33の区域に広がる56の水源に分布されます。水源を地上空可能に維持するためには住民も水源地域に注目を保つ必要があります。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は中ジャワ州のバダイアカタワン伝統舞踊をご紹介します。リスナーの皆さん、ブダイアカタワン踊りは中央ジャワのカスナナンスラカルタで王位の戴冠式と記念日の間にのみ行われて素晴らしい踊りの一つです。この踊りはスラカルタ社会とカスナナンの神聖な踊りです。この踊りは通常国の女性ダンサーによって演奏されます。リスナーの皆さん、ブダイアカタワン踊りはカタワンゲデの楽器習得と伴った。またこの踊りは木戸女王は王に心臓の流出するを話す。地元の社会によると木戸女王はジャワ島の南海岸の上級女性です。リスナーの皆さん、この踊りのダンサーはドルアガンの衣服を着ります。 ランサーの紙は大きなサイズの板を着用します。ランサーはアクセサリーも使います。リスナーの皆さん、もともと舞台や片腕踊りは2時間半でした。しかし大呪縛部門の時からこの踊りのパフォーマンスは1時間半続きました。この踊りは宮殿の儀式の行列の一つとしていつでも表示されません。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は国家業績の日についてお伝えします。リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は国家業績の日についてお伝えします。インドネシアはカナダに次いで世界で2番目に長い海岸線と豊富な漁業資源の可能性を持つ世界で最大の軍都国です。地理空間情報局によれば、インドネシアの海岸線の全長は99,093キロです。したがって漁業部門は地理と栽培の両方の漁業に依存している一部の人々のための基礎になります。それにもかかわらず、インドネシアの漁師や即売業者の福祉は依然として注目されています。4月6日はニューオーダー政府以来58年前に設定された国家漁師の日です。世界最大の軍都国であるインドネシアは580万平方メートルの管理可能な海域を持ち、海洋および漁業資源の潜在的可能性と多様性が非常に高いです。他、漁師の日は全てのインドネシア人のタンパク質と必要性満たす努力の中で、インドネシアの漁師のサービスに感謝する予定です。また漁師はより注意を支払う必要があるインドネシア経済を支援する効果資産の一つです。リスナーの皆さん、インドネシアの最大の漁師グループである小規模の漁師は依然として貧困に固執しています。解除または国家での漁業努力の収入額は使用される船の種類によって異なります。漁業、特に海で使用されるより大きくより現代的な船は漁場の範囲が遠くなるほど遠くにあります。またより大きな漁獲量を得る機会が増えています。これは常にインドネシアの漁師の問題です。彼らは大型船とはるかに現代的な設備を整えたインドネシアの水域に入る外国の漁師と 教書することはできません。インドネシアの漁師は国家漁師の日を記念して福祉の向上を実現する政府の役割を期待しています。2016年4月14日、政府は漁師の問題を克服し、漁師の福祉を向上させるために、漁師の保護とエンバイロメント、魚の農民や農民使用に関する2016年7号の法律を発行しました。また、ジョコウィドド大統領は、漁業者、工作者、加工業者、漁業者のマーケターなど地域社会の福祉を向上させるために国産漁業の発展加速の枠組みで国立水産産業の発展加速に関する2016年8月22日の2016年7号の大統領令を発行しました。2016年7号の大統領令の実施を加速するためにジョコビドド大統領は国立漁業開発促進のための高度計画に関する2017年1月13日の2017年3号の大統領規則を発行しました。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手イエス・ギャルティをご紹介します。それでは皆さん、まずはイエス・ギャルティの曲「ディシニ・アクムナンティ」を聴いてください。 リスナーの皆さん、イイスギアティは歌手としてデビューが1985年に「ディシニアコマナンティ」アルバムのリリースした以来でした。このアルバムの主な歌は「ディシニアコマナンティ」と題されています。この歌は長距離の愛を作る恋人を話す。その時の手紙だけが彼らの憧れを直すことができました。この歌はインドネシアの人々によって非常に受け入れられています。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はイエス・ギアルティの「イガッカ・コ・パダク」を聴いてください。
Dengan memutar radio.
Sunano minasan, ingat ka ko padaku utawa kanojo no daini no arubamu no omuna uta des. Kono arubamu no taitoro wa, ingat ka ko padaku des. Kono arubamu wa, 1986 nen ni ririzu shimashita. Kono uta no tema wa, ai des. Kono uta wa kanojo no moto kareshi o koishi sarete iru josei o hanasu. Sukashi, ima moto kareshi wa, tsuma to shiawase ni kurashite imasu. それでは皆さん最後にイイスギャルティの2曲はポランカンサジェとチェルミンヤンレタクを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムの Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。